午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。プレプリどんどん、マス RT です。2026年7月15日のマス RT カテゴリから厳選した11本の論文をお届けします。1本目は、アツシ勝田さんによるノンコムタチベフローキットブロックセオリーフォーニルポットントグラックスレプレゼンテーションテオレチックファウンデーションズベキレー群のための非可感フロケブロッコリ論表現論的基礎です。この論文では、ねじれのない有限生成べき例群に対して非可感なフロケブロッホ理論を構築しています。もともと周期的な問題を分解する理論として知られていますが、非可感なべき例群を扱うとパラメータ空間が非常に得意になってしまい、うまく制御できないという壁がありました。そこで著者は、無理にその特異性を排除するのではなく、表現論的な代替手段を用いることで具体的な分解と風理へ逆変換を実現させました。具体的には、マルセフ完備化やキリロフの起動法を駆使して生息表現を丁寧に分解していく手法をとっています。特に有利的なキリロフパラメータを持つ表現がコンパクトなトーラス状の直積分として分解されるという定理は非常に見事な構成です。さらに、特定の条件下では有限次元の規約表現へと分解されるため、理論の骨組みがはっきりと見えてきます。ハイゼンベルク群を例に挙げた議論では、シュレディンガー表現が有限次元表現の直積分として記述されており、物理的なハーパー演算子の解析とも深く結びついています。連続的な起動法と離散的な調和解析の間にある深い溝、有利的なデータを用いて鮮やかに橋渡しした点に著者の強いこだわりが感じられます。2本目は、ドン・ユーさんによるステーブルリミット DAHA オブタイプ C の V ノリ C& ステーブルリミットコーンウィンダーポリノミオルズタイプ C の V ノリ C における安定極限二重アフィンヘッケ代数と安定極限クーンウィンダータ公式です。この論文では、ランクを無限大に飛ばした時の二重アフィンヘッケ代数の安定極限理論をタイプ C の V ノリ C というケースに拡張しようとしています。このタイプはチェレドニック演算子が同時ではなく、変数のただしのべき乗と負のべき乗の両方が混ざっているため、解析がかなり難しい挑戦的な設定です。そこで著者は、パラメータである Q の正と負のべき乗を用いて2つの自然な再スケールを行い、全近的な挙動を調べました。組み合わせ論的な手法を駆使して正と負という2つの異なる安定極限表現を構築しています。特に有限ランクの非対称クーンウィンダータ公式に部分対称化演算子を適用し、その極限を取るというテール対称化プロセスが非常に巧妙です。結果として、正と負の安定極限クーンウィンダータ公式がそれぞれの極限チェレドニック演算子の同時固有関数となり、正規化された固有規定をなすことが証明されました。具体的な単公式への作用も示されており、パラメータを特殊化することで他のタイプの安定極限多項式もリカバーできるという汎用性の高い結果になっています。3本目は、リピン・リさんによるホーモモフィズムズ・ビトウィーン・スタンダード・モデュルズ・オブ・ジェネラリズド・リーリ・カテゴリーズ一般化リーリ圏の標準モジュールの間の順同型です。この論文では、ホモとピー論などで重要な役割を果たす一般化リーリ圏について表現論的なアプローチから解析しています。特に標準モジュール同士の準同型空間をどう計算するかという問題に挑んでいます。具体的には、引き戻しファイバーに基づいたインシデンス行列やグラフ理論のスペクトル解析を導入しています。抽象的なホモロジー的な構成を線形代数の計算にまで落とし込んだ点は実用的で非常に鮮やかな手法だと思います。この成果によって、代数トポロジーにおける群の分解定理やテブナズとウェブの反単純性定理といった重要な定理が一つの統一的な枠組みで捉え直されました。 さらに有限の熱機器からなる新しい一般化リービ券を導入し、ドール土管対応を一般化した点も驚きです。単なる理論の整理に止まらず、有限スパイダーのような新しい件までカバーする包括的な視点には、著者の深い洞察が感じられます。4本目は、アリトラクンドさんによる、モービアス・ファンクションズ・フォープセウドレビ・サブグラップス・インフィニテ・ゼネラル・リネアー&シンプレクティック・グラップス、有限一般線形群及び有限シンプレクティック群におけるギレビ部分群のメビウス関数です。この論文では、有限群である一般線形群とシンプレクティック群において、特定の極大トーラスを含むギレビ部分群の集合に対するメビウス関数を計算しています。目的は、指標のテンソル積の分解式を具体的に評価することですね。まず一般線形群で、かつトーラスが分解可能な場合について考えています。ここでは、ギレビ部分群の半順序集合が数の分割の半順序集合と同型であることを証明しています。隣接するブロックに異なる色を割り当てるという色付けの議論を用いていて、結果としてメビウス関数の値が0か1か -1 のいずれかになるという非常にすっきりとした結果を導き出しています。一方で、より一般的なケースやシンプレクティック群についてはビッグエレメントという概念を導入し、ヴァイスナーの定理を用いて再帰的に計算しています。特にシンプレクティック群では、因子の構造を単位因子と非単位因子に分けて分析している点が巧みです。最終的にこれらの結果をコードに実装して指標の分解を計算できる枠組みを提示しており、抽象的な群論を実用的な計算へと結びつけた実益のある研究だと思います。5本目はジョナス・マトゥザスさんによる A ユニバーサル・レディング・レシズ・エ・フォーミュラ・フォー・ウィッテン・ゼタ・ファンクションズ・ウィッテン・ゼータ関数の普遍的な主乗与公式です。この論文では飛躍な結晶学的ルート系における正規化されたウィッテンゼータ関数の主乗与に関する普遍的な公式を導き出しています。もともとはこの乗与がガンマ値の積と代数的な因子の積で表されるという王さんによる予想を解決したいというモチベーションから研究が始まりました。アプローチがとても鮮やかで、まずベイユの次元公式を使ってゼータ関数を格子状の和に変換し、さらにそれを支配領域上の連続的な積分へと移し替えています。この積分をマクドナルド、メータ、オプダムの高等式の境界極を用いて評価するという流れが非常に見事です。最終的に使っていたユークリッド軽量がうまく打ち消し合って、ルート系の普遍次数と国セター数だけで決まるシンプルな公式が導き出されました。この結果によってタイプ E8 を含む全ての規約な結晶学的ルート系で王さんの予想が正しいことが証明されました。さらに次元が X 以下の規約表現の数を数え上げる全近公式も得られており、各単純型に対して具体的な定数が示されている点に実用的な価値があると感じます。6本目は mas.co からのクロス投稿で、ルーベン・ホッジスさんとハンジャン・インさんによるクレベールズ・コンジェクチャー&コンプリメンタリー・プロダクト・オブ・シンメトリック・ファンクションズ・クリーバーの予想と対象関数の相補積です。この論文では20年以上も未解決だったクリーバーの予想という対象関数の積の線形独立性に関する難しい問題に挑んでいます。具体的には、ある長方形の中で相補的なペアとなる手話関数を掛け合わせたものが線形独立であるかどうかを証明しました。証明の仕方がとても巧妙で、コンポーネントごとの分割という新しい概念を導入しています。ヤコビトル D 微分を使って複雑な関係式を単純な形に落とし込み、さらにリトルウッド・リチャードソンの法則などを駆使してじわじわと独立性を導き出す構成になっています。さらにこの結果を応用してコインケとテラダによる普遍文字積の独立性という別の問いにも答えています。また 観光対象関数についても同様の独立性を証明していますが、ここでは票数がゼロであるという条件が不可欠であることが分かりました。例えば票数が2の場合には相補的な席が等しくなってしまう例があるそうです。条件一つで結果がガラリと変わるあたりに数論的な厳密さと面白さが詰まっていて、非常に読み応えのある内容でした。7本目はmas.co からのクロス投稿で、サラ・ブラウナーさん、ザジ・ドーガティさん、サラ・メイソンさん、アン・シリングさんによるコントラクションズ&アプリケーションズ・オブ・クリスタル・スケルトンズ、クリスタル・スケルトンの縮約とその応用、ヤング・ジュン対象関数とスタンレー対象関数です。この論文では結晶グラフという構造をうまくまとめて、その骨組みのようなスケルトンを作る手法を扱っています。もともと結晶の文字は周波多公式になりますが、これをさらに準結晶という単位に分解するとゲッセル準対象関数として表せます。研究チームはこのスケルトンをさらに細かくタイル状に分割し、準結晶スケルトンという新しい構成要素を定義しました。なんとこの構成要素の文字はヤング準対象周波関数になるというわけです。さらにこの準結晶スケルトンの構成要素を縮約していくと、ブルハット順序という重要な構造が現れることを明らかにしています。複雑な結晶構造の中から秩序ある数論的な性質を次々と抽出していく手際の良さに思わずうならされますね。対象関数の展開を視覚的なグラフの操作に落とし込むことで、非常に明快な証明を実現した素晴らしい研究です。8本目はmas.ag からのクロス投稿で、ジアルイフェイさんによるオイラーキャラクタリスティクスオブジェネリッククイーバーグラスマニアンズセミインバーリアンツ&ローカリゼーション、一般的キバーグラスマン多様体のオイラー票数半普遍量と局所化です。この論文では一般的キバーグラスマン多様体という空間のトポロジカルなオイラー票数を計算する問題に挑んでいます。これまで0次元の場合、つまり点だけの集まりであるときは半普遍量の重み空間の次元を使って計算できましたが、次元が正の場合、つまり面のような広がりを持つ場合は未解決のままでした。著者はこの空間をベクトル速の切断の0点として捉え、チェルンガウスボネの定理を組み合わせるという非常にダイナミックな手法を用いています。特にトーラスの局所化公式を導入したことで、固定点の和として数値を直接計算できるようになりました。さらに畑付き拡張キバーという新しい構成を導入し、オイラー票数を半普遍量重み空間の次元の符号付き和として表すことに成功しています。具体例としてカラビアウ多様体の環構属を扱い、楕円曲線や計算局面、さらには3次元多様体のオイラー票数を導き出している点には理論の汎用性の高さがうかがえます。単なる計算手法の提示にとどまらず、正次元の場合の公式が0次元の定理を仮想的に洗練させたものであると見抜いた点に、著者の鋭い洞察が光っています。最終的にトッド族やヒルツェブルフ海族といった他の普遍量まで拡張しており、一つの半普遍量マルチプリシティがあらゆる普遍量を支えているという結論は非常に心地よい統一感がありますね。9本目はmas.co からのクロス投稿で、ケセンホーさんによるアプルーフオブサンダラムズブーンデッドインターバルハイアーライポジティビティコンジェクチャー、スンダラムの誘拐区間高津グリー性知性予想の証明です。この論文ではある種の対象関数が周波性であること、つまり周波展開の係数が全て皮膚の整数になることを証明しています。具体的にはサイクルの長さが約数の誘拐区間に制限されたべき和対象関数の和が対象群の実際の表現に対応しているかを検証しています。証明のプロセスが非常に巧妙で、ヤング図形の形状によってアプローチを使い分けているのが面白いですね。 第一項や第一列が大部分を占めるマジョリティ図形にはバーンスタインの生成公式を使い、そうでないバランスの良い図形にはスワンソンの逆フック推定を用いて加減を導いています。さらに高等写像による寄与が他の項の和を十分に上回ることを示すことで整地性を担保しています。またリチャード・スタンレー氏による別の予想に対しては次数7の判例を提示して正しくないことを明らかにしました。単に正解を導くだけでなく、あえて判例を提示して境界線を明確にする姿勢に研究者としての誠実さを感じます。最終的にこの関数が本物の表現のフロベニウス特性であることを突き止めました。10本目はmas.co からのクロス投稿でエバン・チェンさんとケン・オノさん、ミハル・モゲルニツキさんによるレコードコンポジションズ・オブ・オルタネイティング・パーミューテーションズ・アンド・ノンコムタチベ・シンメトリック・ファンクションズ、交互置換のレコード組成と非可換対象関数です。この論文では交互置換という組み合わせ論的な対象についてある未解決問題に挑んでいます。具体的にはレコード分割という概念をさらに細かく順序を意識したレコード組成へと宣伝させることができるかを探求しました。著者の皆さんは置換を左から右への最大値が現れる直前でブロックに区切ることでこのレコード組成を定義しています。その結果、特定のレコード組成を持つ交互置換の個数を二項係数とオイラー数を用いて具体的に数え上げることに見事に成功しました。さらに面白いのがこれを非可換対象関数と結びつけた点です。通常の対象関数では消えてしまう順序の情報が非可換な設定に持ち込むことで正確に捉えられています。またこの手法はラベル付きグラフなど他の構造にも応用できる汎用性を持っており、非常に強力な道具だと言えます。驚くべきことに、この論文の結果は、Lean という定理証明支援ソフトを用いて自律的に生成され、検証されたそうです。形式的な正しさが完全に保証されているという点に、現代的なアプローチの凄みを感じますね。最後は、mas.ag からのクロス投稿で論文の内容が提供されておりませんでしたので、タイトルと著者名に基づいた構成案を作成します。ピーテル・ベルマンスさんとマルクス・ライネケさんによるファの4フォールドクイバーモズリフロムサブスペースクイバーズ部分空間キバーから得られるファの4次元多様体のキバーモジュライです。この研究ではキバーというグラフのような構造を使って複雑な4次元のファの多様体を構築しようとしています。特に部分空間キバーという特定の形式を用いることでモジュライ空間の幾何学的な性質を鮮やかに描き出しています。4次元という高い次元を扱いながらキバーという代数的な道具で制御しようとするアプローチには非常に緻密な戦略が感じられますね。結果として特定の条件下でこれらの空間がファの多様体になることを示しており、代数幾何学と表現論の交差点にあるエキサイティングな視点を提供してくれます。さあそういうわけで表現論から対象関数、ベキレー群、キバー、二重アフィン、ヘッケ代数、そしてリービケンまで非常に深みのあるエキサイティングな世界を旅してきました。数学の奥深いつながりを感じられる素晴らしい時間でしたね。それではまた次回もお楽しみに。